皆さんこんにちは。ハート&ソウル福音放送、4月20日の日本語放送をお聞きいただいています。このシーズンは聖書を一緒に読みましょう。アリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方から、そして新シリーズキリストにある人生をお送りします。それでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください。皆さんこんにちは。聖書を一緒に読みましょうのお時間です。お相手はダイヤモンド優子がお送りします。誰しも自分の愛する人が悲しむ姿を見ると心が痛みます。しかも自分の言葉でその愛する人が悲しい思いをした場合、なおさら心が痛みます。特に子育てをしている親御さんたちはこのような経験をしたことが一度か二度あるのではないでしょうか。大人は自分の経験から幼い子供が間違っているのがはっきりとわかるので、そのまま放っておくとさらに大きな問題に発展するのがわかるからこそ、愛する子供にそれは間違っているときちんと教えますが、その時子供ががっかりする姿を見ることはとてもつらいことです。なので親御さんの中には時に気が弱くなって、子供が望むことが良いことではないことを知っていながらも、それを正すことをせず容認してしまう人たちもいるようです。しかし、子供が悲しむ姿を見るのがつらいからといって、また心が痛むからといって、子供がしてはいけないことを許すことは正しいことでしょうか。いいえ、正しいことではありません。コリントの信徒たちの過ちを知った使徒パウロは、彼らの行く末を心配し、彼らの過ちを手紙で叱責し、深刻に咎めたようです。しかし、そのような手紙を送ってから、パウロは心配になったのです。パウロは、もしかしてコリントの信徒たちが自分の手紙を読んで、大いに悲しんでいるのではないか、と心配したのです。ですから、今日皆さんと一緒に読むコリント人への手紙第2、第7章8節から9節には、あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。と述べています。パウロは自分の叱責でコリントの信徒たちが悲しんだので、しばらく悔やんだけど、今は悔いていない。むしろ喜んでいると言っています。なぜでしょうか。それは自分の手紙によって、コリントの信徒たちは一度は悲しんだけれど、自分たちの罪をはっきりと顧みる時間を持つことができて、結局は悔い改め、完全な道へと踏み出せたからだったのです。そして使徒パウロはとても大事な御言葉を、続く十節で伝えています。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。つまり、愛する人が悲しむかもしれないからといって遠慮して、その人の過ちを指摘して話さないと、自分の心は当分の間は安らかに過ごせるかもしれませんが、結局はその愛する人を死に至らせることになるということです。このことがどれほど恐ろしいことなのかを私たちは 心得ていなければならないのです。愛する人が高層ビルの屋上から飛び降りようとするとき、多くの車が高速で走っている高速道路を横断しようとしたとき、その人を止めようとしない人はいません。危ないからと言って止めたら、その人は悲しむかもしれないと心配する人はいません。同じように、私たちが本当に愛している人が、神様の御言葉に背いて暮らしていたら、私たちはもしかしたらその人がしばらくの間悲しませると思っても、真実を話してあげるべきなのです。それがその人を本当に愛することだからなのです。そのように真実を告げた際、愛しているその人が、主の御心によって自分の行動を顧みて、自分の過ちを悟り、悔い改めると、その人は救われるのです。この放送を聞きの皆さんが、周りの人たちに気兼ねして真実を話せないのではなく、愛する人のために真実を話せることを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらすということを覚えて、愛する人たちが神様の御言葉に背いている際、その人を正せる勇気をどうか私たちに与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第2、第7章、1節から16節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。愛する者たち、私たちはこのような約束を与えられているのですから、一切の霊肉の汚れから自分を清め、神を恐れかしこんで、清きを全うしようではありませんか。私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰をも損なったことがなく、誰からも利を貪ったことがありません。責めるためにこう言うのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために、私たちの心の内にあるのです。私のあなた方に対する信頼は大きいのであって、私はあなた方を大いに誇りとしています。私は慰めに満たされ、どんな苦しみの中にあっても喜びに満ち溢れています。マケドニアに着いたとき、私たちの身には少しの安らぎもなく、様々の苦しみにあって、外には戦い、内には恐れがありました。しかし、気落ちした者を慰めてくださる神は、テトスが来たことによって、私たちを慰めてくださいました。ただ、テトスが来たことばかりでなく、彼があなた方から受けた慰めによっても、私たちは慰められたのです。あなた方が私を慕っていること、嘆き悲しんでいること、また私に対して熱意を持っていてくれることを知らされて、私はますます喜びにあふれました。あの手紙によってあなた方を悲しませたけれども、私はそれを悔いていません。あの手紙がしばらくの間であったにしろ、あなた方を悲しませたのを見て、悔いたけれども、今は喜んでいます。あなた方が悲しんだからではなく、あなた方が悲しんで悔い改めたからです。あなた方は神の御心に沿って悲しんだので、私たちのために何の害も受けなかったのです。神の御心に沿った悲しみは、悔いのない、救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは 死をもたらします。ご覧なさい。神の御心に沿ったその悲しみが、あなた方のうちにどれほどの熱心を起こさせたことでしょう。また、弁明、憤り、恐れ、慕う心、熱意を起こさせ、処罰を断行させたことでしょう。あの問題について、あなた方は自分たちがすべての点で潔白であることを証明したのです。ですから、私はあなた方に手紙を書きましたが、それは悪を行った人のためでもなく、その被害者のためでもなくて、私たちに対するあなた方の熱心が神の御前に明らかにされるためであったのです。こういうわけですから、私たちは慰めを受けました。この慰めの上にテトスの喜びが加わって、私たちはなお一層喜びました。テトスの心があなた方すべてによって安らぎを与えられたからです。私はテトスにあなた方のことを少しばかり誇りましたが、そのことで恥をかかずに済みました。というのは、私たちがあなた方に語ったことがすべて真実であったように、テトスに対して誇ったことも真実となったからです。彼は、あなた方が皆よく言うことを聞き、恐れおののいて自分を迎えてくれたことを思い出して、あなた方への愛情をますます深めています。私はあなた方に全幅の信頼を寄せることができるのを喜んでいます。今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございました。お相手はダイヤモンド優子でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。 続きましてはアリゾナフィニックス JIBC 八十牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは Our Love Song 愛の歌です。八十先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを送られることを願います。
今日のタイトルは愛の歌というタイトルでございます。この写真を見てね、知ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんが、これは日本の大阪湾にかかっている世界第2番目の長さの橋ですね。実はつい最近まで世界第1位だったんですけどですね、トルコにね、第1位ができたので今第2位になっております。この橋神戸からですけど、神戸から渡って四国にこう行くことができるんですけども、この橋を渡ってですね、鳴門というところがあるんですけど、鳴門市に渡るとですね、大塚国際美術館というのがあります。徳島出身の方もいらっしゃるんですけど、大塚美術館行ったことありますかね。こういうのがあるんですけどね。この美術館にはですね、専門家たちが選んだ名画約1000点の複製がですね、飾ってあるんですね。複製と言いましてもですね、大塚グループの、記念行事と言ったわけですけど、大塚グループのハイテク技術を作っても精密にですね、複製したものが飾ってあります。そこに行きますとですね、写真にも写っておりますけれども、ローマにある礼拝堂をそのまんま再現したものまであるんですね。そこに行きますとですね、本当に、私も行ったことあるんで私の顔が写っておりますけど、そこに行って私驚いたのはですね、本当にどれだけキリストの信仰、キリスト教がですね、世界の芸術に影響を与えてきたのかということに驚かされました。また音楽の世界ではですね、今のラップとかロック音楽の前はクラシック音楽というのが世界の主流でしたね。その中に一つにメサイアという音楽があります。ここで質問ですよ。皆さんね、朝ですからちょっと目を覚ましていただきたいので、メサイアを作曲した人は誰だか知っていますか。誰か知ってますか。ね、ヘンデルね。はい、その通りです。当たりですね。ジョージ・フレデリック・ヘンデルね、その通りですね。ヘンデルという方はですね、1600年代から1700年代にね、生きた方だというふうにすぐに出ておりますね。当時のヘンデルさんはですね、音楽ビジネスにちょっと失敗してしまってですね、どん底の中にいた時がありました。 その時にこのメッサイアの歌詞、まあ歌詞といってもあれは実は聖書の言葉をつなげたものなんですけども、メッサイアの歌詞と出会ったんですね。それを見た時にメロディーが湧いてきたそうです。まあ、聖書の黙示録によりますと、神のいらっしゃる天国はですね、賛美があふれた場所だというふうに描かれております。神の霊が働かれる時、そのヘブン・カム・トゥ・ディ・アースというんですが、天国が地上に来る、つまり私たちの心が賛美に満たされるようになります。アメリカの過去の歴史を見た時もですね、本当に神のリバイバルがアメリカに来た時に賛美が生まれてきたわけですね。私はアリゾナに来る前にオレゴンにいましたけども、オレゴンでもですね、たくさんの若者たちが救われた時期があったんですね。その時にですね、若者の中から新しい歌がどんどん生まれてきたんですね。そしてアリゾナでも神様が新しい歌を生み出すようなリバイバルが起こることを私たちは祈っていきたいものであります。さて、ヘンデルの話に戻しますが、まあ、ヘンデルはですね、このメサイアの歌詞と出会った時にもう食事も眠ることも忘れてずっとこう書き続けていったんですね。そして完成しました。そして初めてのですね、それをですね、王様の前で披露したんですね。メサイアというのはご存知だと思うんですけど、いろんな歌がくっついて一つのメサイアになってるんですけど、その中にハレルヤコーラスというポーションがあるんですね、セクションが。そのハレルヤコーラスまで来た時にですね、国王が感動して思わず立ち上がってしまったんですね。ですから今でもですね、ハレルヤコーラスが流れるとですね、まあ、コンサートでこう立ち上がる風習が残っているそうであります。そのようにですね、まあ、絵画にしても音楽にしても芸術とキリスト信仰というのは非常に密接な関係があるということがわかると思います。今週もですね、聖書に書かれた、まあ、歌である詩編のところから一緒に学んでまいりたいと思います。さて、今日は詩編の45編というところから読んでみたいと思います。指揮者のために百合の花の調べに乗せてコラジンによるマスキール愛の歌。これを読んでてちょっと残念なのがですね、当時、つまり聖書が書かれた時代、今から2000年以上、まあ、詩編ですから、もう3000年ぐらい前でしょうか。その当時はですね、レコーダーっていうのがなんか録音機がなかったんですよ。ですから、この百合の花の調べっていうのは何かっていうのは現存してないので、その音、メロディーがわかんないんですけど、ワーシップリーダーの松さん知ってますか、百合の花のメロディー。百合の花が知らないですけどね。せっかくね、教会にね、キーボードがあるんでね、ちょっと私が想像して弾いてみたいと思いますね。はい、いきますよ。はい。なんで電源がつながってるのに音が出るんだろう。はい、すいません。またので、すいません。はい、ここでオチがついておりますけども。まあ、とにかくですね、まあ、音があって、それに合わせてこれを歌ったわけですよ。ね、ちょっとムードがつきますよね。キーボードで弾くと、あれ、ちなみにこれ誰かが弾いたのを録音したんですけど、私が弾いたんじゃないんですけどね。さて、この歌を変えたのはどういう人だと書いてますか。コラ人という、まあ、コラというですね、まあ、グループの人たちが書いたと書いてますね。実はコラ人が書いたということだけの中にも実は神の恵みが見えてるんですね。というのは、旧約聖書を読んだことがある方はですね、ちょっと気づくと思うんですけど、出エジプト記という、まあ、今日は開けませんけど、出エジプトの中にコラの、まあ、コラ人の祖先、先祖であるコラさんは神にコラって怒られたところが載ってるんですね。ね。でもまあ、コラという人たちはですから、この祖先であるコラ人の元となったコラという人は実は神の前に大失敗してしまって、大失敗というのも意識的にモーセに逆らって神に裁かれた人なんですね。しかしですよ、まあ、その子孫が神様に用いられている。実はですね、まあ、コラ人の時代に書かれたんではないかと想像されますけども、第二歴代史の20章の19節にコラ人の人たちの話が載っております。ちょっと読んでみますね。第二歴代史の20章の19節。コラの子孫であるレビ人たちは立ち上がり、大声を上げてイスラエルの神、主を賛美した。ね、英語の方が難しいですね。コハイツとかね、なんとか出てきます。まあ、コラの子孫なんですけども、まあ、コラの子孫たちはですね、まあ、裁かれたそのコラさんの時代から過ぎて、子孫たちは、イスラエルが大軍に攻められた時にですね、もうダメだ、この国は絶対絶命だと思った時に、神の言葉を信頼して神を讃えたと第二歴代史に書いております。そのようにですね、コラさんの人生からわかると思うんですけども、私たちもですね、まあ過去の失敗、また過去にですね、もう本当にですね、取り返しのつかないことをしたかもしれない。でも神様の前に終わりじゃないんですね。神を信頼し、神の約束を信頼して讃えていく時に、大勝利がもたらされるっていうのが、このコラという名前からも少しわかるのではないでしょうか。さて、ではですね、この、まあ、愛の歌、45編の一節からしばらく読んでみたいと思います。45編の一節。素晴らしい言葉で私の心を沸き立っている。王のために私が作った歌を私は歌おう。私の舌は巧みな初期の筆。あなたは人の子らに勝って麗しい。あなたの唇からは優しさが流れ出る。神が常しえにあなたを祝福しておられるからだ。 6節にと言いますね。6節、神よ、あなたの王座はよよ限りなく、あなたの王国の杖は公平の杖。7節、あなたは義を愛し悪を憎む、それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油をあなたに注がれた、あなたに並ぶ誰にも増して。さて、ここでポーズしたいと思うんですが、愛の歌と書いてありますけど、愛の歌とはですね、結婚式のために作られた歌だと考えられています。さて、この歌を書いたですね、作者はですね、一節で素晴らしい言葉で私の心は湧き立っていると言いましたね。私たちがですね、神の霊に満たされるときに心に平安と喜び、または歌が時々湧いてくるわけですね。まあ、このようにですね、本当に神の霊に満たされる生き方というのが、毎日毎日クリスチャンたちが目指していく、私たちクリスチャンが目指していく生き方であります。この歌を作ったコラ人はですね、キリストが生まれる前の旧約聖書の時代の人でしたが、王の結婚式を通してキリストの姿を見たようであります。実はこの6節7節はヘブル人への手紙に引用されているんですね。では新約聖書のヘブル書1章の8節そして9節を読みます。巫女についてはこう言われます。神よ、あなたの王座はよう限りなく、あなたの王国の杖は公正の杖。あなたは義を愛し不法を憎む、それゆえ神よ、あなたの神は喜びの油であなたに油を注がれた。まあ、これ比べていただいたら分かると思うんですが、詩篇の45編を引用してヘブル書を書いた新約聖書の方が、これはキリストのことを言ってんですよと言ってるわけですね。ここでちょっとミニ神学講座っていうんですかね、ちょっと神学的なことを話したいと思うんですが、実は私たちが神の霊に満たされる、聖霊に満たされるときに神の導きを感じることがあるわけですね。あの時々こう教会やのですね、まあ、奉仕やっててもですね、賛美リーダーと打ち合わせしてないのに、この歌を歌いたいなと思う歌を賛美リーダーが選ぶことがあるんですね。そのことを通してですね、あ、神様がこのフェニックスに、このアリゾナに語りたいメッセージはこの歌、このメッセージなんだということを私も改めて牧師としても感じることができます。あのこの詩篇の中もですね、歌なんですけども、神のこと、つまり彼らはまだキリストと会ったことがない、キリストが生まれてない時代の人たちなんですけども、キリストのことを詩篇を書きながら神様のことを予言しているところがあるんですね。例えば詩篇の開けなく開かなくていいですけども、16編にはメシアが死から復活されるということが予言されました。また22編、詩篇の22編ではメシアは苦難を味わいますよということが予言されたんですね。こうした詩篇のことを専門用語でメシアニックサーム、つまりメシア詩篇と言われております。ね、新学生の皆さん、テストの時にこれを書けば合格しますね。さて、まあ、この45編でもメシア、つまり私の救い主キリストの姿が予言されているわけですけども、まあ、予言というのはですね、実は語っている本人が語っている内容がはっきり理解できなくても語るということがあります。ですからですね、あの黙示録を読んでても黙示録難しいなと思う方覚えてください。書いている本人も何を書いているのか分かんないけども、とにかく神から示されて書いているので、読んでる私も分からないということがあるので、分からなくて当然でございます。第一ペテロの1章の11節に予言に関してこのような説明が書いてあります。第一ペテロ1章の11節、彼らは自分たちにおられるキリストの御霊がキリストの苦難とそれに続く栄光を前もって明かしたときに、誰をそしてどの時を指して言われたのかを調べたのです。ですから今日のですね、メッセージの2つのポイントありますけれども、最初のポイントは何かと言いますと、時には理解できないことがあったとしても、神は私たちの日常生活を通して働かれるということです。もう一度言いましょう。時にはあなたや私が理解できないことがあったとしても、神は私たちの日常生活を通して働かれています。まあ、結婚式の支援ということですよ。昨日ですね、デンバーの日本語教会でですね、結婚式がありました。デンバーの教会に、ね、皆さんも祈っていただいたし、ある方はね、あの捧げてくださった方もいらっしゃいますけど、本当に大きな試練を通りましたね。牧師家族5人がですね、ヘッドオンコリュージョン、もう全面衝突でですね、もうとんでもない事故がありました。まあ、そのような中でですね、リカバリーしながらですね、今からビデオを見せますけども、結婚式が行われました。とてもですね、なんかもう喜びにあふれたあの結婚式でした。JCPN の方々がね、ずらっと来ててですね、本当になんか JCPN、それから JCFN も来られてましたね、EC カンファレンスの。本当にみんなでお祝いしてる、本当にお祝いの時となりました。で、今から流しましょう。ビデオいきます。
あなたにした
い。ちょっと待ってください。
キスをする前に、はい、バウンス、はい、はい、投資を消しましょう。 はい、本当に、ね、ケンジ牧師がねポートランドから来られて式をされましたけども、もうたくさんのね本当に喜びにあふれた結婚式でありました。まあ、結婚式というのはですね、その本人たち個人の喜びだけではなくて、神が働かれるとき、神の栄光が表されるときであります。ここでちょっとですね、まあ、ディスクレーマーというかちょっと注意していただきたいのはですね、じゃあ結婚している人だけが恵まれていて、結婚してない人は恵まれてないのかということになります。実はそれは聖書的な教えではないんですね。生涯独身を貫いたパウロがこう書いています。第一コリントの7章の32節、あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるのかと主のことに心を配ります。33節、しかし結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるのかと喜ぶに心を配り、心が分かれるのです。まあ、一部だけちょっと引用したので、なんかじゃあ結婚したら悪いのかというふうに聞こえるかもしれませんが、言いたいことはこういうことなんですね。独身であったとしても結婚していても、私たちが大事なことは自分の時間や賜物を用いて神と人に仕えるということを言いたいわけですね。特に結婚した方の場合は、自分の妻や自分の子供や、また本当にいろんな方に仕える責任があるわけですよね。また結婚してない方も含めてですね、私たちはさまざまな方にお仕えする責任というのが一人一人にあるということであります。私がですねクリスチャンになったのは18歳の時でした。私がクリスチャンになる前はですね、まあ、歌が下手だというふうに思ってたので、まあ、人前で歌うことは絶対なかったんですね。ですからもしですね、高校生のですね、ヤソちゃん、ヤソちゃんって言いながらですね、まあヤソちゃんが来てたらですね、絶対人前で歌わない人だったと思うんですね。ところがですね、18歳の時にクリスチャンになりました。日本の教会でクリスチャンになったんですけど、日本の教会行った方は分かると思うんですけど、若い男の人いないんですよ。ですから教会でですね、今から聖歌隊やります、歌いますって言った時に男の人はいないんですよ。ですから私は男ですからね、もう歌いなさいって言ってですね、歌えないのに歌う聖歌隊に入れられちゃったんですね。でも何ヶ月も何ヶ月もですね、練習しました。歌えるようになったんですよ。そして初めてですね、まあ、皆さんの前ハレルヤコーラスというのを披露したんですね。ハレルヤコーラスって歌詞が簡単なんですよ。ハレルヤしか言わないあれ簡単でもですね、あれ本当にハレルヤコーラス初めて歌った時にですね、もうこれやった方は分かると思うんですよ。もう本当に精霊に満たされるっていうんですか、すごいんですよあれね。まあステージの上だけが盛り上がってるだけじゃなくて、本当に観客の方もすごい喜んでくださいました。この JIBC もですね、まあ、ウクレレの話が今日ありますけど、ウクレレだけじゃなくてですね、いずれはですねクワイアを作ってみようじゃないか、聖歌隊を作ってみようじゃないかというそういう声もありますね。ぜひですね、歌ったことがない方もトライしてみてはいかがでしょうか。さて、神は私たちの日常生活を通して働かれるということを学んできましたけども、ではどのように働かれるのかという質問が出てきます。その答えをですね、知るためにはもう一つの質問をする必要があります。つまり詩篇の45編で花婿はキリストだと予言していると言いましたよね。では花嫁は誰ですかということです。教会に長く来ている方はね、キリストが花婿ならば花嫁は誰だと教えているか知ってますか。はい、誰ですか。
チューチ、
ね、つまり私たち一人一人だということです。私も男ですからですね、男性がですね、自分が花嫁って言われるとなんかちょっとこう絵が出ないんですけど、まあちょっと余談ですけどね、ある時ラジオ聞いてたらですね、なんで教会の男が少ないんだってこういう話をしてたんですね。まあいろんなねディスカッションがあったんですけど、やっぱこう花嫁って言われても男の人はなかなかこう想像できないですよね。まあ少しですよ、少しですよ。でも花婿と花嫁が愛し合ってるその結婚式の姿を見ると、私たちとキリストの関係がどうあるべきかというその模範が少し分かってくると思うんですね。特にですね、男性の方もですね、奥さんに続婚する、彼女に続婚、本当にあの彼女を愛するという気持ちは分かっていただけるんじゃないかと思います。エペソ書の5章の31節に結婚についてこのような教えが書いてあります。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っている。本当に愛し合っている二人を見るときに、神様はこんなに私のことを愛してくださってるんだ、そして私もキリストを愛そうと、その姿を見ることができるわけですね。今日ね、あやさん通訳出るんですけど、練習してるときにすっごい緊張してるって言ってるんです、あやさんが。でもですね、私あやさんに言ったら、失敗してもいいよって言ったんですね。ね、私もですね、本当に一時期牧師になろうと思って挫折して、また立ち上がって牧師になったような人間です。でも牧師になろうとしてダメになっちゃって、もう一回戻ってきた理由は何だかというと、 こんな私でもキリストを愛してるんだ。つまり失敗しようがですね、うまく言わない、余計なこと言って、いろいろあるかもしれないけど、キリストの私に対する愛は変わらないということを分かって、それに感動して私はですね、戻ってきたんですね。というのは時々この結婚とか言うとですね、最近はね本当に壊れる結婚というのがあると思うんですが、でも理想的にというか神様が示してくださっているのは、何があってもあなたを離さない愛、これを言いたいわけです。聖書が言っている愛というのはそれなんですね。最近ですね、脳、この頭の脳の研究でこういう発表がありました。この研究によりますとですね、私人間の脳は一人の人を愛するように作られているということがですね、分かったそうです。そしてその研究の結果ですね、ある方がこういうコメントをしました。昔の人たちはこの一人の人を愛するという人間のメカニズムに無意識のうちに気づいていて、低層という観念を持つようになったのではないか。まあもちろん聖書を知っている方はですね、聖書がですね、一人の人を愛するっていうことは聖書の教えであるわけですけども、聖書を外しても科学の世界でもですね、聖書の教えっていうのが本当じゃないですかということがですね、まあこの脳の研究からも出てくるということですね。つまり今日の最後の2番目のポイントは何かと言いますと、あなたの花婿であるキリストだけを愛しましょうということです。パウロが第2コリントの11章の2節からこのように言いました。私はあなた方を清純な処女として一人の夫キリストに捧げるために婚約させたのですから、蛇が悪巧みによってエヴァを欺いたように、あなた方の思いが汚されてキリストに対する真心と純心から離れてしまうのではないかと私は心配しています。実際誰かが来て私たちが述べ伝えなかった別のイエスを述べ伝えたり、あるいはあなた方が受けたことのない異なる霊や受け入れたことのない異なる福音を受け、聖書から来ていない異なった教えに惹かれるとしまうと、私たちは不倫しているということになっちゃうんですね。またはですね、異なった霊に心惹かれると不倫しているということになってしまうんですね。つまりあなたや私の花婿であるキリストだけに心を向ける、これが神が私たちを通して生きる生き方であります。私たちはですね、いろんな世の中生きる中にいろんな声にいつの間にか心を惑わされていってることがあるんですね。今日もですね、私あの朝、まあ詩編ね、今リビングライフ詩編ですから、詩編のこのデボーションしてたんですけど、それを通してですね、私は今まで自分の人生、まあ30年って言ったらサバ読んでますね、まあ30年してきました、30歳にしてきますけど、30年生きてきて気がつかなかった自分の心を引っ張ってたものにあったのに気づいたんですね。でもですね、本当にですね、神様が私たち、神様についていると思いながら、いつの間にか神様じゃないものについていっているということがクリスチャンでもありうるなんです。それを知りたい方はですね、自分の心の動きにちょっと注目してみてください。なぜ私はあの一言を言われると腹が立つのかという心の、なぜ我を失うのかとかですね。またはある出来事を見ると非常にですね、羨ましく思う、ジェラシーを感じる。なぜですか？実は心の中にキリストですと言ってながら、キリスト以外に自分がついていっている何かがある、ある考え、ある理想、自分が持っているものがあるかもしれない。ですからそのことに気づいたらどうしますか？神様ごめんなさい、私はあなただけについていってるはずが、いつの間にか違うものについていってました、許してくださいと祈って、そしてキリストについていくわけですね。そのために私たちは、まあ、日々聖書の言葉によってディトックス、清められる必要があるわけですね。そしてあなたや私がディトックスされて清められていくと、聖霊による喜び、賛美、感謝が湧いてくるわけですね。さて、今年ですね、JIBC はですね、1月に3日間リトリートというのを行いました。先ほどビデオに出られたね、ケンジ牧師がね、面白いですね、あの結婚式にシュッシュッってやるなんて、まあ、冗談ですけど、でも面白かったですね。まあでもですね、本当にこの3日間良かったという感想をね、いただきましたけども。あるクリスチャンラジオ局はですね、フェニックスのラジオ局は30デイ、サーデイチャレンジというのをやりましたよね。つまり30日間ですね、神を称える音楽を聴いてみてくださいっていうことを言ったわけですね。ね、もう宣伝しておきますよ。 90.3 ですね、 90.3FM ですけども、これ通奏の放送局ですけども、神様の賛美を流している放送局がありますね。30日間聴いてみてですね、私の人生変わりましたというですね、リスナーからの声が上がっています。まあ、ぜひですね、皆さん、もし人生にこう行き詰まりを感じている方、何か足りないな、なんか喜びがないな、先生が聖霊に満たされると喜びって言ったけど、私には喜びがないなという方、騙されたと思ってですね、この30日間試してみてください。そのことを通して、イエス様だけにフォーカスすることを、フォーカスしてみたい。つまり、そのことをやってみたいと思います。このようにですね、賛美と御言葉、祈りを通して、キリストだけに心を向けていきましょう。今日のおさらいをしたいと思うんですけど、今日2つのことを学びました。神は、私たちの日常生活を通して働かれます。 2番目、花婿であるキリストだけに心を向けましょう。イエス様、あなたは私たちが自分の罪を告白するときにその罪を許し、すべての悪から清めてくださる神です。今罪を悔い改め、イエス様来てください、あなただけですと、もう一度心を込めて賛美したいと思います。どうぞこの歌をあなたへの捧げ物として、私の決心としてお受け取りください。イエス様の名前によって祈ります。アーメン。
Thank you.
ハート&ソウルゴスペルミニストリーは、永遠の命の源であるイエス・キリストの福音を述べ伝える活動をしています。もしこの放送をお聞きになっている皆さんの中で、神様、そしてイエス様のこと、または永遠の命についてもっと知りたいと思われる方がいらっしゃいましたら、どうぞこちらのウェブサイトまでお気軽にご連絡ください。 heartandsoul.org@gmail.com heartandsoul.org@gmail.com また、これからもこのハート&ソウルミニストリーの CD をご希望の方は、 E メールとお名前、ご住所をご記入の上、ハート&ソウルの E メールまでお知らせください。ご連絡いただき次第、配送無料にて送らせていただきます。それでは、キリストにある人生をお聞きください。
ハート&ソウル福音放送のリスナーの皆さん、こんにちは。キリストに生きるの時間です。お相手は横山まさるです。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人父の身元に来ることはありません。これはヨハネの福音書第14章6節でイエス様が言われた御言葉です。神様と人間は一本の橋で結ばれていたような関係でした。しかし人間に罪が入ってきた時に、その橋は壊れて落ちてしまったのです。その時以来、神様と私たちの関係は断ち切られ、神様と和解することも交わることもできない状態になりました。そして人間は神様から離され、命のない死んでいる状態で生きなくてはなりませんでした。そのような希望のない私たち人間のところに、真理であり命であられるイエス様が来てくださり、壊れていた橋をつなぐ道となってくださり、神様と私たちを和解させてくださったのです。その結果、私たち人間は神様の愛の中にもう一度とどまることができるようになりました。このように神様との交わりが一切できなくなってしまった私たち罪人に、イエス様を信じることで、もう一度神様のもとに行くための道が与えられたのです。この素晴らしい恵みを受けることのできた私たちは、これから一体どう生きればいいのでしょうか。何も変わらない、ただこれまでの生き方をして良いのでしょうか。再び神様の愛の中に住めるようになった私たちに、神様は一体何を望まれているのでしょうか。現実的に考えて、イエス様を受け入れたその翌日からイエス様の望まれるように生きることは不可能です。どんなに心ではそうしたいと願っても、一朝一夕にイエス様のような心に変えられ、イエス様のようなお考えを理解し、イエス様のご性格に倣って生きることができるようになれるわけがないのです。ですから、罪人だった私たちをイエス・キリストを通してもう一度主の愛の中に招いてくださった神様は、きっとまず私たちを清めることから始められるのではないでしょうか。私たちがこれまで生きてきた時に形成された古い性質を捨て、神様が望まれる新しい性質を培うことができるように、聖なる神の子として生きるように訓練されるのです。このプロセスはクリスチャンの専門用語で聖化の過程と呼ばれます。しかし、ここで一つ気をつけなければいけないのは、救われた人がよくハマってしまう誤解があるのです。自分は救われたのだから、もう何をしても、どんな好き勝手に生きても、神様は愛してくださるということです。まあ確かに神様は罪人であるありのままの私たちを愛しておられます。たとえどのように生きていたとしても、どんな罪を犯していたとしても、神様は私たちを見せることなく、私たちのところに来られて愛してくださいます。ですが、神様は私たちが罪の中に生き続けるのを放ってはおかれません。ありのままの私たちを愛してくださいますが、私たちが何も変わらずに生き続けることは許されないのです。神様は様々な罪の中に生きていた私たちを罪の呪縛から解き放ち、その罪の汚れを取り除き、 再びその罪に汚されることなく生きられるように、聖家と呼ばれる家庭に私たちを誘ってくださいます。そしてこの聖家の家庭の中には、御言葉を学ぶことや神様の愛の体験もあるのですが、時には苦しい試練や訓練、また愛するゆえに懲らしめも含まれていることを私たちは知らなければなりません。ヘブル人への手紙第12章の6節から8節には、主はその愛する者を懲らしめ、受け入れるすべての子に鞭を加えられるからである。訓練と思って耐え忍びなさい。神はあなた方を子として扱っておられるのです。父が懲らしめることをしない子がいるでしょうか。もしあなた方が誰でも受ける懲らしめを受けていないとすれば、私生児であって本当の子ではないのです。と書かれています。そして箴言の第3章12節には、父が可愛がる子を叱るように主は愛する者を叱る。と書かれています。私たちは誰かに叱られたとき、その人から嫌われている、あるいは憎まれていると誤解することがあります。しかし、聖書には、神様が私たちを叱るのは、私たちが憎いからではなく、むしろ神様は私たちを愛しているからだとあります。神様は私たちを愛しておられるからこそ、私たちを罪深い姿のままにしておかれないのです。神様は、私たち人間の中にある様々な罪や悪しき習慣や思いをそのままにしてはおかれず、主が望まれる姿に変えられていくことを望んでおられるのです。それが分かっていながら私たちは神様から懲らしめを受けるときに不平を言ってしまいます。文句を言ってしまいます。苦難や苦しみ、理解できない悲しみを受け入れるのは本当に難しいことです。でも考えてみてください。もし自分の愛する人が悪いことや危険なことを続けていると知ったなら、そのまま放っておくことはできないでしょう。その人がギャンブルにはまって身を持ち崩したり、酒や麻薬に溺れていたらどうするでしょうか。愛しているからこそ、その人が罪深い生き方から抜け出して立ち直ることを強く望み、なんとかその手助けをしたいと思うのは当然ではないでしょうか。神様が私たちを懲らしめられるということは、私たちを愛しておられる証拠なのです。神様の懲らしめは、神様が私たちを諦めておられない証拠なのです。諦めておられないからこそ、主は私たちを気遣って世話をされ、教えられ、必要とあらば懲らしめを与えてくださるのです。その懲らしめが辛いこともあるでしょう。しかし、その懲らしめこそが、まさに私たちがイエス様と共に救いの道を歩んでいる証拠だと信じて、感謝しなければなりません。誰しも信じてすぐに聖人のようになれるのではないからです。このような試練こそが聖家の過程なのです。申命記第8章5節と6節に、あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神、主があなたを訓練されることを知らなければならない。あなたの神、主の命令を守って、その道に歩み、主を恐れなさい、とあります。さてここで聖書に出てくるある有名な人の話をしましょう。神様はその人を選ばれて、御言葉を伝える者として彼を立てられました。神様はご自分の御言葉を人々に伝えたり、未来に起きることを予言させたり、悔い改めの警告をさせたり、救われた人々に神様だけを見させるために彼を用いたのです。主の御言葉を受けたり、主と会話して深い交わりを持つことが許されたこの神様から選ばれたこの人は、きっと従順で深い兄弟愛を持っていたに違いないと誰でも思うことでしょう。ところが皮肉なことにこの人物はとても短気で、いつもブツブツ文句を言っていました。そして兄弟に対する愛もあまりなく、それどころか神様に対して怒りをぶちまけていたような人だったのです。この人物は兄弟を愛するくらいなら死んだ方がマシだとまで思っていました。たとえ死んでもあんな人たちが救われるのを絶対に見たくないと思っていたのです。 この人物は神様から直接蜜毛を受けて民に伝えるという大事なメッシュを受けていた上に、神様との親密な交わりも許されていました。このように素晴らしい神の恵みを受けていたなら、主に対する感謝にあふれ、兄弟愛に満ち溢れていて当然なはずなのに、全く逆の生き方をしていたのです。さて、ここまでの話を聞いて、賢明のリスナーの皆さんは、この人物が一体誰なのか見当がついたのではないでしょうか。そうです。ヨナ書に出てくる預言者ヨナだったのです。彼は目まぐるしく移り変わる時代に神様の御言葉を伝えるために預言者として召され、神様と直接会話ができるほど親密な関係を許されていました。また大きな魚に飲み込まれて死んだと思われていたのに生還を果たすという神様の奇跡の御業を直接体験もしています。それなのに、この預言者ヨナはニネベの人々が主に立ち返り救われることが許せませんでした。というのも、ニネベの人々はイスラエルの敵だったからです。ああ、それならわかる。ニネベの住人たちはヨナの敵なのだから、兄弟ではなかったわけで、彼らが救われることが許せなかったのは当然ではないか、と思う人もいるかもしれません。しかし、イエス様は、汝の敵を愛せよとおっしゃいました。さらに私たちは皆、以前は神様の敵であったという事実を忘れてはいけないのです。預言者ヨナは、ニネベの人々に御言葉を伝えたくはありませんでした。そこで神様から逃げるために、船に乗っている途中で嵐に遭いました。そして神様の怒りが、乗客や船員に及ぶのを防ぐために、自分を海に投げ入れてくださいと言ったのです。ヨナは自分の罪を認めて、悔い改めるくらいなら、海で溺れて死んだ方がマシだと思うようなとても頑固な人でした。そして彼が海に投げ込まれた時に大きな魚に飲み込まれて魚の腹の中で3日間も過ごした後、奇跡的に彼の命は救われました。こんなに素晴らしい神の奇跡を経験したにもかかわらず、ヨナの固くなな心は変わらず、頑としてニネベのために神の蜜毛を伝えて悔い改めを促すことを拒んだのです。しかし、神様に言われてしぶしぶ、あと40日でニネベは滅ぼされてしまう、とだけニネベの民に伝えたのです。するとこの神の蜜毛を聞いたニネベの王は、すぐに断食をして荒布をまとい、ニネベのすべての民と共に悔い改めたのです。ヨナの蜜毛は、中途半端な警告だったのにもかかわらず、すぐにへり下って神様に救いを求めたのです。すると、これをご覧になった神様は、ニネベの悔い改めを受け入れられて、彼らを滅ぼすのをやめられたのです。そしてこれを知ったヨナは、一体どのような反応を示したのでしょうか。ヨナ書の第4章の1節から3節を読んでみましょう。そこには、ところが、このことはヨナを非常に不愉快にさせた。ヨナは怒って、主に祈っていった。ああ、主よ、私がまだ国にいた時に、このことを申し上げたではありませんか。それで、私ははじめ、タルシシュへ逃れようとしたのです。私は、あなたが情け深く、憐れみ深い神であり、怒るのに遅く、恵み豊かであり、災いを思い直されることを知っていたからです。主よ、今どうぞ私の命を取ってください。私は生きているより死んだ方がマシですから。とあります。ニネベが悔い改めて災いを逃れたことを知ったヨナは、ニネベの人たちが救われるくらいなら、自分は死んだ方がマシだと言って、こともあろうに、神様の寛容と忍耐に対して激しく怒っているのです。神様の御言葉を伝え広めるために召された預言者でありながら、神様のご計画やご決定に不服を隠さないばかりか、祈りの中で神様に対する怒りを神様にぶつけているのです。ヨナとは、なんと無礼で自分勝手で、わがままな預言者だったのでしょうか。 もしリスナーの皆さんが神様だったとしたら、ヨナを一体どうしますか？私なら、せっかく魚に飲み込まれて死ぬところを助けてやったことも忘れて、主である私に怒りをぶちまけるなんて、なんと無礼で身勝手で恩知らずな奴だ。もうこんな預言者なんかいらない。などと怒って、ヨナに見切りをつけることでしょう。ヨナ書の第4章には、神様がこのように無礼で身勝手なヨナを一体どのようにされたのかが詳しく書かれています。神様はまず、ヨナの不平をすべて忍耐強く聞いてくださいました。そして、暑い日が照った場所で、ニネベの行く末を探ろうとしていたヨナに、神様は一本のトウゴマの木を生えさせて、日陰を与えてくださり、彼の不機嫌を直してくださったのです。しかしその翌日に、一匹の虫を送って、トウゴマを噛ませて、その木を枯れさせてしまいました。そのせいで再び強い日差しにさらされたヨナは、トウゴマが枯れてしまったことに怒り、自分は死んだ方がマシだ、と言ったのです。ヨナ書の第4章10節と11節にはこう書かれています。主は仰せられた。あなたは自分で骨を折らず、育てもせず、一夜で生え、一夜で滅びたこのトウゴマを惜しんでいる。まして私は、この大きな町、ニネベを惜しまないでいられようか。そこには、右も左もわきまえない12万人以上の人間と、数多くの家畜とがいるではないか。と書かれています。神様は、滅びに瀕した多くの魂に対する憐れみの心を、ヨナの中に育むために、あえて、トウゴマを与えられたのです。そして、ヨナの枯れてしまったトウゴマを惜しむ気持ちを通して、神様がどれほどニネベの人々の救いを願っておられるのかを教えられたのです。神様は自ら選ばれた神の子たちを決して諦めたりなさらないのです。主はその一人一人を教育してくださりながら、最後まで見捨てずに、主の道に導いてくださいます。では一体なぜ神様はこのような形で私たちを教えられるのでしょうか。それは私たちがヨナのように身勝手だからです。そしてこのヨナの話からどれだけ神様が私たち一人一人を愛してくださっているのかを教えてくださっているのです。このような神様の深く大きな愛を知ることで私たちも他の兄弟姉妹を愛することができるようになるのです。この大切なことをわがままで頑固な預言者ヨナが犯した間違いを通して私たちに教えてくださっているのです。そして主は私たちすべての神の子たちがご自分の似姿に近づくことができるように育んでくださいます。これこそが忍耐強く憐れみ深い神様の愛なのです。しかし私たちの中にはまだ救われる前の悪い性質や性格が残っています。人には決して知られたくない恥ずかしいことや、どうやっても変えることなどできないと思えるような邪悪なものもあるのです。そしてそのような隠しを仰せていると思っている罪深い性質でも、主はすべてそれを見抜いておられます。詩編139編、1節から4節を読んでみましょう。そこには、主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたこそは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道をことごとく知っておられます。言葉が私の舌に上る前になんと主よ、あなたはそれをことごとく知っておられます。と書かれています。まさにこのように神様は、私たちのすべての行動はもちろんのこと、その行動の動機や考えまですべて知っておられるのです。しかしそれでも神様は私たちを神の子として選んでくださったのです。私たちのすべての罪と悪を知りながら、神様は一人子イエス・キリストの血の代価を支払われて、私たちを買い戻してくださいました。そしてこの事実は、神様は私たちを必ず清く変えてくださるという身旨の現れでもあるのです。創世記第1章26節に、 神様は私たち人間を神様の形に似せて作られたと書かれています。ですから神様は私たちをご覧になるとき、ご自分の姿に似た子供たちを見ておられ、その子供たちが神様のご性質に似たものに清く変えられていく、つまり聖化することを望んでおられるのです。したがって救われた私たちは皆ブドウの木であられる主に寄り添い、聖化の過程を通して清くされていくことを心から喜ぶべきなのです。たとえそれが懲らしめという痛みを含んでいたとしても、喜びと感謝を忘れてはならないのです。イエス様はヨハネの福音書第15章1節と2節で、私は誠のブドウの木であり、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者は皆、もっと多く実を結ぶために刈り込みをなさいます。と言われています。私たちが皆、イエス様の似姿に変えられていく聖化の過程に喜びと希望を抱いていけることを願い祈ります。今回も最後までお聞きくださってありがとうございました。お相手は横山まさるでした。それではまた次回、キリストに生きるでお会いしましょう。さようなら。
今日の放送はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。